今日のメッセージの箇所を読みます。今日のメッセージの箇所は、先週に引き続きまして、ルカの福音書第11章1節から4節。ルカの福音書第11章1節から4節となります。さて、イエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると、弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように、私たちにも祈りを教えてください。そこでイエスは彼らに言われた。祈るときにはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。私たちを試みに合わせないでください。ルカの福音書に残されている主の祈りを読み続けてまいりました。今日は最後の祈り、私たちを試みに合わせないでくださいという祈りであります。なぜイエス様はこのように祈れとおっしゃったんだと思いますか？それは私たちを試みる者がいるからです。試みる者とは悪魔の別名です。悪魔が私たちを誘惑し、また攻撃してくる。そのような悪魔から私たちをお救いくださいというのが、私たちを試みに合わせないでくださいという祈りの意味であります。ここで試みと訳されている言葉には、誘惑という意味と、それから試練、人生の苦しみという意味の2つの意味があります。悪魔は誘惑という方法、人生の苦しみという方法によって私たちを神様から引き離そうとします。私たちは自分の力ではこの悪魔の策略に打ち勝つことはできませんが、神様ご自身、イエス様ご自身が悪魔を打ち倒し、その策略を打ち破ってくださる。それを祈り求め、イエス様と同じ思いで生きなさい、私と同じ思いで生きなさいというのが、この祈りを教えられたイエス様の身思いであります。今、試みには誘惑という意味と、試練、苦しみという意味の2つの意味があると申しました。誘惑というのは、私たちを罪に引きずり込もうとする力です。自分でやってはいけないと思うことをやってしまう、そういうことがあります。そういう罪もありますけれども、実は自分がやってはいけないと思っている罪を犯してしまった場合に、そこから立ち直るのはそれほど難しくはないのです。なぜかというと、自分が間違っていたと思うからです。神様ごめんなさいと言って、神様のところに行って罪を悔い、神様の許しを受けて新たに歩み始めることができます。誘惑の中で最も巧妙なのが、私たちを高慢にする誘惑です。あなたは正しいよ、あなたが思っている通りやったらうまくいくよっていうふうに悪魔は言ってくるわけです。あなたは自分の判断に従って、あなたが良いと思うことを行いなさい、自分の思いを実現するために生きたらいいと言ってくるのです。実は伝道活動を始めようとしておられたイエス様の心の中にささやき続けた悪魔の声はこれだったのです。あなたが思う通りにやればいい、あなたにはその力があるんだから、あなたは神の子じゃないですか。さらに悪魔は言いました。私をひれ伏して拝むならば、あなたの欲しいものを何でもあげるよと悪魔はイエス様に言ったのです。悪魔の策略は、人を高慢にして神様の身思いよりも自分の思いを大切にさせるところにあります。神様よりも自分の方が正しいと思わせ、神様を否定させる。イエス様は悪魔の声らの誘いを聖書の言葉によって退け、謙遜の道を選び取られました。そしてついに最も低い、最も低められた地獄に落ちる苦しみを受けた十字架の死によって、悪魔の力を打ち砕き、 その企てを覆されたのであります。悪魔の誘惑に対する勝利はイエス様の謙遜にあります。私たちが悪魔の誘惑から守られるただ一つの道は、このイエス様の中、イエス様の謙遜の中、イエス様の十字架の中に逃げ込むところにだけあるのです。試みのもう一つの意味は、試練と呼ばれる人生の苦しみであります。人生の苦しみの中には、私たちの罪が原因であるものもありますけれども、そうでないものもあります。しかし、そのいずれにおいても悪魔は私たちの耳元で囁くんです。苦しいことが続いたりすると、ほらやっぱり神様っていないんだよ、神様あなたを見捨てたんだよ、神様は人間の苦しみに無関心なんだ、人間を無視してるんだよ、というふうに囁いてくる。このようにして悪魔は私たちに神様の愛を疑わせる思いを抱かせ、神様を否定させようとするのです。これもまた悪魔の巧妙な策略であるわけですけれども、神様はこれをどのようにして打ち砕かれるのでしょうか。先日、私が教鞭を取っている神田外語大学に非常に有名な文学者が講演に来ました。で、その人の個人的な体験をもとに、若い人たちに、若い時に文学を読むことの意味を語るという、そういう内容であったわけですけれども、その中に私自身は強い違和感を覚えたくだりがありました。それは、2001年の9月11日アメリカで起こった同時多発テロのことをその人が話した時です。その人はテロリストにハイジャックされた飛行機がニューヨークの貿易センタービルに突っ込み、ビルが崩壊していく時に、火災の火の熱さに耐えかねて人々がビルから落ちていく姿をテレビで見た。その時、自分の内側から、神は死んだ、体も死んだ、人が神となったという言葉が自分の内側から自然と出てきたというのです。この神は死んだという言葉は、もともとニーチェという人が語った言葉でありますけれども、その人が言ったことというのはこういう内容でした。神は人間の苦しみを傍観している、そして人も他の人の苦しみを神と同じように傍観するようになったのだという、そういう内容だということを言っていました。このような著名人がですね、悪魔のささやきを聞き、それを多くの若者の前で語っているということに、私は非常な違和感を覚えました。言うまでもなく、同時多発テロはまた戦争も人の罪が起こしたものです。神様が起こしたものではありません。神様に責任はありません。私はあまりにも人間中心的、また自己完結的な神論を展開するこの人の話に、私は呆れました。これが文学者として第一級と言われているけれども、神様との個人的な関係を知らない人が生きている世界であります。神がいるかいないか、神がどのような存在かは自分が決められると思い込んでいる高慢な人間の現実がここにあるのです。その人の話の中にも、言葉の中にも出てきましたけれども、私はあのニューヨーク貿易センタービルの跡地がグランドゼロと呼ばれ、そしてアメリカの人々がイスラム系の人々に敵意をむき出しにしているということに違和感をずっと覚えてきました。なぜかというと、グランドゼロというのはそもそも広島長崎の原爆の中心地のことを呼ぶ言葉であるからです。広島や長崎はアメリカの投下した原子爆弾によって文字通り地上の地獄と化したのです。アメリカも悪魔の手先となったのです。そのような中で、神様がどのように働かれ長崎の人々を立ち上がらせたかということについて、今日はお話ししたいと思っています。神様は死んだのではありません。人間が悪魔に支えかれ、この地に引き起こした地獄の中に 神様は力強く介入して、ご自分のしもべたちによってこの地獄となった地を人の生きる場所へとよみがえらせなさったのです。先週、私は私の祖母が長年許せなかった自分の一人目の夫を死ぬ前にですね、許せるようになった、その時の聖霊の働きについてお話をしました。その祖母が再婚した人が三菱の社長となった人だったんですけれども、戦後すぐにですね、長崎にあった三菱重工の社長であったその久保田豊という人と祖母は再婚しました。久保田社長は私の曽祖父が高校の教師をしていて、でその、クリスチャンだったんですね、曽祖父の代からうちは。そしてその影響を受けて、若い時からこの久保田社長はクリスチャンとなっておりました。大正時代、世界大恐慌の時代に聖書の言葉に励まされながら三菱重工業に入社して、そして自己研鑽を積んで会社を盛り立て、第二次世界大戦の時には三菱重工長崎工場の所長となっておりました。敗戦の年の8月9日午前11時2分、アメリカの B29 が投下した原子爆弾が長崎市の浦上地区というところの上で炸裂しました。その工場はそのほぼ真下にあります。そして一瞬にして工場は全壊し、鉄骨が雨のように曲がって、そしておびただしい人々が原子爆弾の熱線と爆風放射線によって死にました。久保田所長はその時重要書類を取りに地下室に行っていました。九死に一生を得たわけですけれども、地上に上がった時にはそこにはまさにこの世の地獄があったと言います。彼は生き残った社員工員たちを指揮して、まだ息のある人たちの救助をし、また亡くなった方々の遺体を焼いたりしながら奮闘しました。三日三晩一睡もせず人を助け続けたと言います。部下がですね、とにかく休んでくださいと懇願して、そしてやっと腰を下ろしたというほど獅子奮迅の働きをしたということです。でしばらくして妻を探しに行きましたけれども、遺体も見つからなかったといいます。原爆が投下された時、所長である夫にですね、お昼ご飯をお弁当を届けるためにちょうど爆心地の真下あたりを歩いていた。原爆の熱線によって体が一瞬で焼き尽くされ亡くなってしまったのです。この久保田所長の妻は私の大叔母です。私の祖父の姉ですね。8月15日、15日になって日本はやっと負けを認めました。そして娘たちが疎開先から長崎に帰ってきました。久保田所長は娘たちが炊き出しの握り飯をむさぼり食い、工場の地下室で眠る姿を見ながら放心状態になり絶望しました。ところがそこに絶望した久保田所長に力強く語りかける神の声があったのです。恐れるな、進め、あなたを助ける者は多いと神様がお語りになった。それは雷が自分の存在の真ん中で鳴り渡るような声だったと言います。久保田所長は立ち上がりました。生ける神様の声が彼を立ち上がらせたのです。この地獄と化した長崎の地に生き残った人々にパンを与えるためには産業を復興しなければなりません。この廃墟となった工場を再建しなければならない。三菱重工は会社を整理解散するためにこの久保田所長を社長に任命いたしました。しかし彼は工場の再建のために立ち上がったのです。小さな地方銀行の若い担当者に頭を下げて回り、融資を獲得し、戦前にあった工場よりもさらに大きな工場を建て直したといいます。多くの人々がこの工場で職を得、パンを得ることができるようになりました。 神様がこの久保田社長を通して長崎の人々を生かしたのです。長崎の人々に希望と勇気を与え立ち上がらせたのは神様ご自身であったのです。アメリカが悪魔にそそのかされて作った原子爆弾、それによって地上と化した長崎の地、人々はこの事実を見て神は人を見捨てた、やはり神などいなかったのだというのでしょうか。悪魔とそれにそそのかされた人間がこれを行ったのです。しかしその地獄の中に力を持って介入してご自分のしもべを立ち上がらせ、ご自分の技を行われた神様がおられたのであります。久保田社長はですね、若い時にクリスチャンになりました。その時からずっと主の祈りを祈り続けてきたはずです。我らを試みに合わせず悪意を救い出したまえと祈り続けてきました。イエス・キリストはこの久保田社長をご自分のしもべとして用い、悪魔が神はいなかったと人々に囁くような中でご自分が生きて働く神であることを事実をもって証明なさったのです。このようにして私たちの神イエス・キリストは悪魔の策略を打ち砕き、ご自分の栄光を明らかになさいました。一昨年の3月11日東北地方を襲った大地震と大津波で多くの方々が命を落とし、また被災し大変な苦しみの中に陥りました。ある有力政治家が天罰だなどと不見識な無責任極まりない言葉を語ったり、あるいは被災地の瓦礫の受け入れを拒んだりする、それを受け入れようとしない自分勝手な人間たちが全国にあふれているこの日本という国、この日本人の罪を私たちは嫌というほど見てきました。これが私たちが住んでいる私たち日本人の罪の現実であります。自分さえ良ければ良い、遠くで同胞が友が苦しんでいることなど自分にはどうでも良いと思う、あまりにも多くの人たちがそのように思っている。私は人としてこの現実を神様の前に本当に恥じます。これは私たちの罪です。しかしその一方で苦しみの中のただ中にある人々のところに神様はご自分のしもべたちを使わせてご自分の技を行わせておられるのです。キリストの平和教会はこの大震災を通して岩手県大船渡市の日本キリスト教団大船渡教会との関係を持つようになりました。私のメルマガの読者の方がその教会の会員だからであります。その方からもお伺いし、また私自身大船渡教会を訪問して知ったんですけれども、震災直後に神様は村谷正人という若い牧師をこの大船渡にお使わしになりました。この村谷先生を通して大船渡教会に集う人々の信仰を復興しようとなさったのです。村谷先生ご自身は痛みと答えのない苦しみを通ってこられた方です。牧師になった後にうつ病になるほどの苦しみを受けました。しかし痛みを知り、そこから立ち上がったものでなければなすことができない神様の技があります。今津波で家族を失った方々がイエス様に出会い、新しい希望を与えられて歩み始めています。また地域社会の中でも大船渡教会の存在が大きな意味を持ってきている。生きているイエス・キリストが被災地大船渡でご自分の技を行っておられるのであります。また石巻でもそうです。石巻には石巻祈りの家というクリスチャンのグループがあります。私はそのリーダーの石井さんという方からお便りをいただきました。多くの方々が ご家族を失い、また家を失いました。そのような方々が言われるのです。震災は私たちから信仰を取り去ることはできなかったと。 むしろ震災後救われる方々が増えた、信仰の火は燃え上がっているのですと。人生には苦しみがあります。私たちはそれを避けて通ることはできません。しかし苦しみは神様が私たちに与えてくださった神の子の尊厳を癒しめることはできないのです。私たちが神の子であるということを奪い去ることはできないのです。悪魔は支えてくるでしょう。私たちに与えられた信仰を揺さぶってくることがあるかもしれない。しかしそういう中でイエス様は、私はここにいると、私があなたと共にいるのだと語ってくださるのです。ご自分の存在を明らかに示し、悪魔の力をねじ伏せ、その策略を打ち破る方がおられる。イエス様は私たちに教えてくださいました。私たちを試みに合わせないでくださいと祈れと。これはさまざまな方法を使って私たちに神様を否定させようとする悪魔の力をねじ伏せ、そこから私たちを救い取ってくださいという、そういう祈りの言葉であります。私たちは人生平穏無事であることを願っていますけれども、聖書は決して人生平穏無事であるとは約束してないのです。また神様もそれを平穏無事であることを祈り求めようとはおっしゃっていない。人生において嵐は吹きます。大波に自分が乗っている船が飲み込まれそうになるようなことを経験することもあります。しかしイエス様ご自身が私たちの人生という船に乗り込んでくださった。イエス様が乗っている船は決して沈むことはないのです。人間は状況の奴隷となるために創造されたのではありません。どのような状況の中にあっても神の子としての尊厳を保ち、神様の光を映すものとなるために創造されたのです。そうさせまいとして私たちを試みるものがやってくることがあるでしょう。しかしイエス様はこれを十字架の血によって打ち砕かれたのです。私たちはイエス様の十字架の血によってあがなわれた神の子供であります。イエス様は悪魔が私たちに指一本触れることもお許しにならない。私たちも神の子の尊厳に満たされて祈っていきたいと思います。私たちを試みに合わせないでください。悪魔の力を打ち砕き、私たちを救いくださいと。ローマ人への手紙8章38節39節にこのような言葉があります。私はこう確信しています。死も命も見つかりも権威あるものも、今あるものも後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。お祈りをしましょう。天のお父様、今日もあなたの憐れみの中に私たちを置き、私たちを生かしてくださることを感謝いたします。私たちはさまざまな人生の苦しみを通りますが、しかしイエス様、あなたが私たちのそばにいてくださいます。悪魔が私たちにどんなに支えてきても、あなたご自身が悪魔の力を打ち砕き、私たちを支え、あなたの御手の中に私たちを握ってくださっていることを感謝いたします。あなたご自身が私たちに、私がここにいるぞと語りかけ、私たちのそばにいてくださる神であることを心から感謝いたします。私たちはあなたを褒めたたえ、どんな時にもあなたを見上げて、天のお父様、この人生の歩みを全うすることができるようにお導きください。どうぞ痛み苦しみの中にある一人一人あなたが顧みて、弱っているところ、傷んでいるところに手を置き、お癒しくださいませ、お願いいたします。また心弱るときに、あなたご自身が一人一人を支えてくださいますように。 心から感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。